こんにちは。関西学院大学総合政策学部2回生の鈴木まりなです。今年の2020年の1月から3月にかけて、私たちが住む日本の中でコロナウイルスの感染が拡大して、人々の中で危機感というものが徐々に植え付けられていきました。さらに2020年の4月7日には日本で緊急事態宣言が発令されて、今までだったら家族とか友人とか一緒にご飯を食べに行ったり買い物をしに行ったりっていうことができてたんですけど、その当たり前だったことができなくなってしまいました。で、日本の中だけじゃなくて世界中でもソーシャルディスタンスとか、あとはステイホームとかいった言葉が当たり前に使われるようになってしまって、バイトとかも辞めないといけなくなってしまったり、休業するっていう形になってしまったりっていうこともあって、外ではお金を使う機会がすごく減ってしまいました。この番組ではそういった中で人々はどういったところにお金をかけるようになるのか、と買い物をする時の優先順位はどう変わっていったのかということについて話していきたいと思います。同時に私がどういったところにお金をかけるようになっていったのかっていうのと、私の周りがどういうところにお金をかけるようになったのか、優先順位などを話していきたいと思います。では私の自粛期間中のお金をかける優先順位がどう変わっていったのかということについて話を進めていきます。まず自粛期間前は主に外に出るために洋服とかメイク用品、アクセサリーなど外出する際に必要とするものに重点を当てていました。しかし緊急事態宣言で外に出ることができなくなった私は、家での空間を楽しむためにインテリアや食物、本などにお金をかけるようになりました。そして購入する際には自分で買い物ができない代わりにインターネットを利用しました。洋服とかあとインターネットで購入するという手もあったんですけど、やっぱりお金をかける優先順位が自粛期間中の生活を快適に過ごすためのものっていう風に大きく変わっていきました。実際に家での時間を楽しむためにピザを作ろうとドライイーストを買いに行ったんですけど、どこにも売ってなくて売り切れっていうことがあったんですけど、家での時間を充実させるために自粛期間中でお金をかける場所が変わったことが分かりました。では今から私が自粛期間中にどういったものを買ったのか動画で映しながら紹介していきます。私が自粛期間中に購入したものはこちらの AirPods Pro です。なぜこれを購入したかというと、外に出ることができなくなって家の中で音楽を楽しみたいと思ってこちらの AirPods Pro を購入しました。これは音楽を楽しむことができるだけじゃなくて、ノイズキャンセリングという機能がついていて、外の音を取り消してくれる機能があるので、オンライン授業とか授業に集中したい時や勉強に集中したい時に使用していました。私が自粛期間中に買ったものの2つ目はここにあるサボテンです。なぜこれを買ったかというと、1つ目の理由として、今までは外に行くために服やアクセサリーやあとは化粧品などにお金をかけていたのですが、それらにお金をかけなくなって、家にあるもののインテリアにお金をかけたいと思うようになってこちらのサボテンを買いました。自粛期間中は本当にずっと家にいるので、毎日サボテンの成長を見るのがすごく楽しみになっていました。水やりは1週間2週間程度で大丈夫なので、毎日水やりをするのが苦手っていう人にはとてもやりやすいものだったので、このサボテンを選びました。3つ目に購入したのはこの額縁です。で、中にある紙は自分で印刷して壁に貼り付けて部屋をアレンジして楽しんでいました。自粛期間中に4つ目に私は2冊本を買いました。で、まず自粛期間中はすごく時間の使い方が変わったので、外にいる時間がなくなった分家で過ごす時間が増えたので、今まで読めてなかった本が読みたいと思って本を買いました。これまでは私が緊急事態宣言が出されてからどういったところにお金をかけてきたのかっていうのを話してきたんですけど、次にお金をかけなくなってしまったものっていうのは他にどういったところがあるのかっていうのを話していきます。お金をかけなくなってしまったものといっても、 お金をかけることはできるけども優先順位が後の方になってしまったものっていうのと、お金をかけたくてもかけれない場所っていうものが出てくるようになってしまいました。お金をかけたくてもかけれなくなってしまった場所っていうのは、例えば密閉、密集、それから密接を避けなければならなくなってしまったことから、ジムとかカラオケ、あと映画館など多くの施設を利用することができなくなってしまいました。あとはライブとか、他にはたくさんのイベント、花火大会とかお祭りも中止されています。他にも旅行とかそういう趣味を持っている人も海外に行けなくなってしまったため、そういったところにお金をかけれなくなってしまいました。やっぱり人々がカラオケとか映画館とかにお金をかけれなくなってしまったので、そういった業界の人たちはすごい危機的な状況に陥ってしまうことになりました。それは不要不急な外出ができなくなってしまったために、人々が利用するものと利用しないものが明確に分かれてしまったのが原因です。街の中で経営が厳しくてお店を閉めてしまうところも少なくはなかったと思います。この写真は私の父が東京から神戸に帰る時の新幹線の様子です。自粛期間中だったため、新幹線に乗って移動する人は少なかったようです。私の父が東京にいる時に送ってくれたものです。日中でもこれぐらい人がいなかったようです。この写真でわかるように、観光地である浅草も人が少なく、店も完全に閉まっている状態だったそうです。この動画は私が緊急事態宣言後に梅田で撮影した動画です。緊急事態宣言が出されている中、人々は外に出ることができていなかったので、緊急事態宣言が解除された後は買い物をしに来る人々がたくさんいました。次に、私の友人がどういったところにお金をかけるようになったのか、インタビューの動画を撮ってもらったので、そちらを紹介していきたいと思います。
私は自粛期間中にどこにお金を使ったかというと、ネットショッピングなどで靴や洋服などを買ってお金を使いました。緊急事態宣言が解除されてからは友達に会う機会が増えたので、友達との時間にお金を使ったりしたくなりました。
彼女は外で洋服などの買い物ができなくなってしまった代わりに、ネットショッピングにお金を費やしていたようです。でも緊急事態宣言が解除されてからは、やっぱり会えることができなかった友人と食事をしたりとか、そういったところにお金をかけるように優先順位が変わっていったのがわかります。ではもう一人の人のインタビュー動画も見てみたいと思います。
緊急事態宣言が出る前までは、服を買ったりとか美容院に行ったりとか、まあ、友達とご飯に行ったりとか、まあ、そういうことにお金を使ったんですけど、宣言が出てからは外にも行くこともなくなったので、まあ、食費がやっぱかかって、テイクアウトとかちょくちょくしてると普段よりもエンゲルケースが高まってしまって、で、まあ、今緊急事態宣言解除されたんですけど、まあ、服買いに行ったりとか、それこそ美容院にも行く予定です。
彼女の場合は、自粛前は友人と過ごす時の食事、あとは遊び、あとは美容院や洋服などに優先的にお金を費やしていったのが分かるんですけど、自粛期間後はテイクアウトだったり、家で楽しむための食事に優先的にお金を使っていたことが分かります。次は男性の方にインタビュー撮ってもらったので、そちらを見ていきたいと思います。
自粛期間前のお金の使い道としては、買い物に行くことができていたので服にたくさんお金を使っていたかなと思います。あと一人暮らしをしているので食費にも結構使っていました。で、自粛中に必要としなくなったのは、服はネットでも買おうと思ったら買えていたんですけど、自粛中は外に出る機会が少なく、あまり必要ないなと思ったので服を買うことはなくなりました。食費も変わらずお金を使っていますが、外食をしなくなって自炊を始めた分、前よりかは食費が安くなりました。で、お金の使い道の変化としては、服にお金をかけなくなったけど、代わりにスイッチやカラオケができるマイクや スケボーなど自粛期間が充実しそうなものにお金を当てるようになりました。自粛期間中の、お金の使い道の優先順位としては、1番に食費、2番目にこのような趣味、3番目に生活必需品にお金を当てるようになりました。緊急事態宣言が解除されてからは学校とアルバイトが始まって忙しくなってきたので、食費以外にはお金を使っていない状況です。
彼は自粛前は洋服だったりとか、一人暮らしのために必要なものに費用を重点的にお金を使っていたようです。自粛中は外に出る機会が減ったことから、洋服を買う必要がなくなって、代わりに食費以外に自粛期間中の中で、家での生活が充実しそうなものでお金をかけるようになっていったことがわかります。一人暮らしのためお金をかける優先順位としては、やはり食事が一番優先されるようなんですけど、生活必需品よりもやっぱり家で楽しむものの方にお金が優先されていることが分かりました。3人の方にインタビュー動画を撮っていただいて、共通して分かったのは、まず外で過ごすことにお金を使わなくなったことっていうのと、あとは買い物する際にはネットショッピングを利用していることです。私もネットショッピングを利用することがあったんですけど、実際ネットで買い物をするときに品物の在庫切れとか、あとは配達するまでの日数の増加がすごく見られました。サーバーが混み合っているっていうこともあったし、あとは通販サイトが表示できなくなることもありました。お金をかける場所の変化としては、購入する手段が変わっただけで前とお金をかけるところは変わらないっていう人と、お金をかけるところが変わったっていう人がいることが分かりました。で、お金をかける場所が変わったっていう人は、今までは外出するために必要だったものへの費用から家の中で充実するためのものへお金をかける優先順位が変わったっていうことが分かりました。でもやはり多くの人は家で楽しむためのものにお金を費やしていることが分かりました。これで私の番組を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。